Suzuki。
はい、前回まではアンブーリンの処刑されたところの話までお聞きしたんですけども、続きでございます。
はい、
はい
はい、で前回アンブーリンが処刑されて、この時エリザベスまだ2歳8ヶ月でしかなかったと。
はい、
で王女からですね、
はい、
あの庶民の子供と書いて庶子になっちゃうんですよね、
はい、
エリザベスが、
うん、
で庶子になるとレディー・エリザベスって呼ばれるようになると。
うん、
でそのエリザベス家臣がたくさんいたんだけれども、その人たちも次々と辞めていってしまって、
うん、
でその残った人たちのなんか規律とか道徳とかもどんどん乱れていったというふうにね、はいはいはい、まあ、書いてありましたね。
うん、
まあそういう状態でですね、
うん、
生まれて3ヶ月でアンブーリンとも話されてますし、
うん、
まあ結構かわいそうな状態であるなと思うんですけれども、
はい、
彼女はすごくしっかりとした教育を受けるんだよね。
人に恵まれた。
人に恵まれてるよね、
はい、不幸の中でもね、
うんうんうん、なんか一時ねやっぱ着るものも不足してね、なんかその古い衣装を縫い直してしのがないといけないみたいな、まあ庶民からしたら当たり前なんでしょうけど、王族の中だとね結構辛いみたいなイベントが、
うん、
イベントとか辛い状態とかがあったりとかして、
うんうん、
あのこの頃のエリザベスの記録ってめちゃくちゃたくさん残ってるわけじゃないんですけど、4歳の時にねエリザベスがなんかヘンリー8世と会う機会があったみたいですね、
うんうんうん、
でこの頃にはその3番目の奥さんのジェーン・シーモアがついに男の子を産んで、
うん、あついに、
はい、
生まれるんや。
で、盛大な洗礼式が行われると。
ほい。
でこの洗礼式の時に、
うん、
あのキャサリン・オブ・アラゴンの腹違いのお姉さんであるメアリー1世、
うん、はい、
そしてエリザベス1世、
うん、
とともにこの男の子、
うん、
まあ、これがエドワード6世なんですけども、
うんうんうん、
このエドワード6世のなんていうかな、こう洗礼式の儀式に参加をするというところで、
はい、
まあ、このヘンリー8世と接点があったりだとか、
はいはい、
まあ、それ以外はちょっといろんな違うお城とか宮殿とかぐるぐるぐるぐる移り住んでるんですよ、この当時の貴族って。
うん、
一つのところでずっと暮らしてるわけじゃなくて、
はいはいはい、
なんか汚くなって住めなくなるらしいね。
掃除しないのかな。
するけどなんか汚くなって住めなくなって新しい家行ってみたいな、なんかその不衛生に過ぎてなんか病気が蔓延するからぐるぐる回るみたいな話みたい。
うーん、これ誰に育てられてるんですか、エリザベス一世は。
教育係がいるんですよね。
いるんですね、
うん、
まあ、貴族としては一応育てられてるってことですね、
うん、そうそうそう、はいはいはい、でヘンリー8世もね別になんかめちゃくちゃ愛情注いでないわけでもなくて、
うん、
結構そのメアリーにもエリザベスにも、
うん、
なんかプレゼント、クリスマスプレゼントを送ったりだとか、
はいはいはい、なるほど、
その完全無視してるわけでもない。
なるほど。
普通になんていうかちゃんといい教育が受けれるようにしたりとかしてるんですよね。
はいはい。
でもうね6歳の時点で、
うん、
40歳の貴婦人かのような厳かな態度で
へ
こうお礼が言えたりだとか、挙手挙動がそんなレベルだったらしいですよ。宮廷作法完璧に身につけてたらしいですよ。
お利口さんだったんですよ。
お利口やし、うん、いい教育を受けてたし、
うん、お姉さんのメアリー一世と一緒に住んでたりもしたらしくて、
う
ん、すぐ可愛がってもらってた。
なるほど。
みたいですよ、腹違いのお姉さんね、うん
うん、はい、
こんな感じでちょっとずつ成長しながらですね、
うん、
まあ、ヘンリー8世がどんどんどんどん奥さんを変えていくわけですよね。
はい。
まず3番目の妻であるジェーン・シーモアがどうなったかというとですね、
うん、
さっきその3番目の奥さんが待望の男児を産んだっていう話をしたじゃないですか、うん、
はいはいはい、
だけどこれこの出産を機にきっかけで亡くなってしまうんですよね、うん、
その
ジェーン・シーモアさんが、
お母さんが、
お母さんがね、
あら、
だから待望の男児でエドワード6世になる、男の子が生まれるんだけれども、
うん、
奥さんは亡くなってしまって、
うん、
その次にですねヘンリー8世は、まあ、新しい妃を探すわけですけれども、うんうん、ドイツのですねユーリヒ・クレーフェベルク公家っていう、まあ、家があるんですが、
うんうんうん、
ここでまたアンさんなんですけど、これ、
うんうんうん、
アン・オブ・クレーブさんですね、
はいはい、
まあ、クレーフェと同じなのかなこれ、
うんうんうん、
アン・オブ・クレーブさんっていう人と、まあ、結婚をすることになります、
はい、
これどういう経緯で結婚したかっていうと、
うん、
プロテスタントとの協力関係を模索したんだよねこの時はね、
うんうんうん、力を持ってきてるからね、
そうそうそうそう、うんうん、でプロテスタントと結ぶことによってイギリス国教会の立場っていうのを維持したりとか、
うん、
まあ、そういうことをしていきたいなというふうに思っていたので、まずこのドイツ系の奥さんを探すことになると、
うん、
で肖像画を見てすごいこのアン・オブ・クレーブを気に入ったらしいね。
当時の王族とか貴族たちの結婚って国の政治行為だったんで、まあ政略結婚でしかないわけなんですよね、うんうんうんうん、でその結婚交渉っていう段階があるんですよ、
はいはい、
結婚交渉要は下の臣下たちが、はい、結婚交渉する、はい、その最初の一つが あの肖像画の交換なんですよね。お見合い写真じゃないですけど、あれで肖像画を交換して、じゃあ今から結婚交渉始めますと、っていうふうのがなんかルールだった
り。なるほどね。写メ見してみたいな感じですね。可愛いんそれ、写メ見してみたいな感じ。
そう、まあそう。で、これがね、その肖像画を気に入ったんだけど、うん、本人全然違ったらしくて、見た目がめっちゃ失望するんだって
変に発生が。ヘンリー8世が書いてたんや。
なんかしかもなんかね、すごいいろいろ気に入らなかったんだってヘンリー8世は、うん、このアン・オブ・クレーブのことをね、うん、でこのアン・オブ・クレーブは、うん、その外国語が喋れなかったんだって。しかもだからドイツから来てるから多分ドイツ語を喋ってたと思うんだけれども、あとは教養もなんかその歌とか楽器とかほらね、アンブーリンができてたこともアン・オブ・クレーブはできなかったらしくて、まあ趣味が刺繍で、刺繍ができるまあ普通のそういうなんていうか教養がまあないわけじゃないんでしょうけど、今までのその妻ほど教養がないでタイプでもないってなって、あの全然ねベッドインできなかったらしいんですよヘンリー8世で。たった半年で離婚するんですよねこれ。まあ離婚求められるわけですよ、アン・オブ・クレーブが。
また離婚か。
はい。で離婚求められるんだけれども、こう前の妻たちがさ、処刑されたりなんとかしてるわけだから怖いじゃないですか。
怖い。
処刑されたりね、幽閉されたりね。
どう考えたって逆らえないわけですよ。なので、まあ逆らわずに、まあすごい相当ショックだったらしいですけど、逆らわずに王の妹っていう称号をもらって。その後は年金暮らしで不自由ない生活をしたそうです。
で生涯イングランドで暮らしたという。
そうかそうか。まあまあまあ処刑はされてないからまあよかったんかな。
でこの後にですね、アン・オブ・クレーブにまあがっかりしたヘンリー8世は彼女の次女であるまたキャサリンさんなんですけど、キャサリン・ハワードっていう人ですね。このキャサリン・ハワードという人と今度は結婚することにします。でこのキャサリン・ハワードはね、カトリックなんだよね、でこれね今度逆にプロテスタントに寄りすぎて、プロテスタント系がすごくこう盛り上がりすぎたから、カトリックにもう少しちょっとこうブレーキして寄せないといけないってなったんですよ。
バランスを取ろうとした
んだ。そうそうそう。であのこう なんでそうなるかっていうと、あくまでその教義の問題じゃないんだよね、ヘンリー8世からすると。これ権力のそのローマ教会からの脱出を意味するだけであって。
なるほど。
そう、あの彼自身はそのプロテスタントの教義に対してまあそこまで思い入れはないんです
よ。思い入れもないし、なんかそこであんまり湧き立てられて変な方向に行かれても困るわけだし、もうそもそも彼自身がカトリック教徒なんですよ。全然プロテスタントじゃないんですよ。カトリック教徒なんで、それを含めてカトリック方面にもう一回舵を取るためにも、このカトリック教徒の奥さんキャサリン・ハワードと結婚をすると、
はい、
王の宝石って呼んでね、溺愛してたらしいんですよね、このキャサリン・ハワードのことを。
タイプだったんだろうね。
だね。
うん。
でもこのキャサリン・ハワードはどうやら本当に浮気をしてしまったみたいで、
あら、
それでもうブチギレてですね、
あら、
ヘンリー8世が処刑します。
うわ。
昔の恋人とずっとそういう関係だったみたいです。
これはショックやな。
うん。でこの頃ね、エリザベスはね、あのエドワード6世、
うん、
あのジェーン・シーモアとの間に生まれた。
うん。
腹違いの弟か。
腹違いの弟と暮らしてたりしてるみたいですね。で最後の奥さん、これはまたキャサリンさんなんですけど、
またキャサリン、
キャサリン・パーですね。
パ
ーこの人はキーパーソンです。
キーパーソン。これ最後の王妃なんですけれども、キャサリン・ハワード処刑から1年半後、ヘンリーはねどうやら若いその初婚の女性を探してたらしいんですけれども、結果的にその2度の離婚歴のあるキャサリン・パーと結婚することになります。でこのキャサリン・パーが非常に立派な人だったよね。これ義理の母なんですけど、エリザベスとかエドワードとかあとメアリー1世からすると、義理の母になるんですけど、非常にね愛情を注いで育ててくれたらしくて、
そう、血つながってないのに、
そうそうそうそう、
あのもうまるで我が子のように愛情を注いで、しかもねなんか王位継承権を回復したんだよね。
そうそうそうそう、
メアリーとはエリザベスの、
そう、後でその話もしますね。あの結婚式、このキャサリン・パーとヘンリー8世の結婚式の時に、エリザベスのお姉さんメアリー1世は28歳、エリザベス1世は9歳。
あ、結構離れてるんですね。
はい、
はいはい。
でエドワード6世は5歳だったんですよ、
はい。
でキャサリン・パーは2度の結婚歴があって、はい、もう最初の夫は19歳の時に、まあ、死別してしまっていると、
はい。
で2人目の夫にはですね連れ子がいたんですけど、その連れ子も非常に愛情を持って育てているんだけれども、その夫も死別してしまうと、 で3人目との夫になる人っていうのがもうコロナ禍で決まっていて、その人と結婚しようって話をしてたんですよ。してたんだけれどもヘンリー8世に見初められてしまったと。でこの人との結婚断るとまた相当やばいことが起こりそうなんで、もうしょうがなく結婚します。はい、
なるほど。
貴族ではなかったんですけれども、まあ、有力な家系で、キャサリン・パーはプロテスタントですね。でよく教育を受けた、ね、あの上流階級の人だったみたいですね。で彼女本当に賢い人で、その教養があるだけじゃなくて本当にね、あの賢かったみたいで、その変な宮廷争いみたいなものにも、まあ、うまく距離を取ってですね、彼女に取り入って権威を借りる者もいない状態を作っていたし、彼女自身もそういうことをしなかったらしいです。
そういう欲がなかったかもしれないね。
いいねいいね。
まずねモットーがねあって、できるだけ人の役に立つっていうモットー
です。いいね。
はい。でなんか美人ではなかったって書いてあったんですけど、美人ではなかったけど表情が豊かですごい生き生きとしていて優しくて親切な人だったと。で優雅で教養があってみたいな感じで、ヘンリー8世もねすごいやっぱりキャサリン・パーは良かったみたいな。
そう、本当に相当な信頼を寄せてたみたいですよ。
ですっごい賢いからヘンリー8世がその遠征に行ってる間とか代わりに政治やってもらったりしてて、それ政治能力もあるぐらい本当に
人生経験豊かなのかもしれない
よね。
いろいろその前にいろいろ辛いことがね。
そうだよね。だからそこがすごく良くてですね、あのキャサリン・パーはですね、まあその義理のほら娘息子がね、要はそのメアリー1世とエリザベス1世とエドワード6世ね、この人子たちが今までほら両親が全員殺されるとか追放されるとか、その山賊で死ぬみたいなことしてるわけじゃないですか。もうメアリー1世なんかは本当にもう受けた屈辱がすごすぎて、結構その成長してから一番最初のキャサリン・オブ・アラゴンが離婚させられて自分が庶子に落とされるみたいなことになってたから、すごくね、なんていうかもう精神的に病んでたんだって。それをすごくかわいそうに思ってキャサリン・パーが、できるだけやっぱり愛情を注いであげて、彼彼女らにその最適な環境を整えてあげようとして、ヘンリー8世が変なことしないようにいろいろと間を取り持ってあげて、でさっきあのヤンヤンが言ったみたいに一回王位継承権取り上げられてたんですよね、諸子になってたから、
メアリーとエリザベス、
そうメアリーとエリザベスに関しては、そのメアリー1世とエリザベス1世の王位継承権を回復するっていうのも、このキャサリン・パーがヘンリー8世に
そう
説得して実現するんです。
いい人やね。
はい、これによってイングランドのそのエリザベス一世紀が実現することになるわけですよね。
そうかそうか、ここでちゃんと前さばきしてなかったら生まれてなかったかもしれない。
そうなんですよ。
なるほど。
なんでこの3人の子供たちが一緒になるっていう機会も作ってあげたし、
はいはいはい、
子供たちが父からも愛されてるっていうことが分かるようにいろんなメッセージを送らせたりしてるし、普通にいいお母さんなんですよね。
そういいですね。
はい、なでもヘンリー8世の子供は産んでない
ん
ですよね。
すごいよね、
すごいよね。どういう心境なんかな。なるほど、はい。
でエドワード6世、まあ、エドワード王子のためにいい家庭教師団を揃えたりして、でその恩恵にエリザベスとかも預かってて、一緒にね学んだりしてたんでね、まあ、すごくいい環境を作っていきます、
はい。
みんな子供たちもこのキャサリン・パーンはすごく慕ってたみたいですね。手紙が残ってんだよね、
エリザベスのやつ。
エリザベスからこのキャサリン・パーンにすごい手紙が残ってたりしてて、まあこれ結構長いんで読んだりはしないですけれども、会いたいですみたいな、もう早くお会いしたいよっていうような手紙を残したりしますね。まあこういうね、まあ苦労しながらもいいそのママ母に出会ったりして、まあこういい教育を受けながら育っていくエリザベスなんですが、13、14歳ぐらいの頃に今度はヘンリー8世が亡くなります。ヘンリー8世がね、なんか足の腫れ物ができて、なんか骨髄炎糖尿病の可能性が
ある、その可能性がなんかあるって、まあ、暴飲暴食してたんで肥満体なんですよ。どうやらもうウエスト135センチあったみたいです。だからあまりそう晩年は全然健康体じゃなかった、
なるほど、
っていうふうに言われてますね、
はい。でついにまだ亡くなっちゃうんですね、最後なんか車椅子生活してたらしいんですけど、亡くなってしまって、で遺言でね、まあ、エドワードがほらまだちっちゃいじゃん、エドワードがちっちゃいから、王子が、この子がその成人するまでの間は枢密院、つまりその内閣みたいな、この枢密院を構成するメンバー全員が 誰か一人が権力を握るということがないようにまずしてくれと、
はいはいはい、
でみんなエドワード6世を補佐してねっていう話をした、
はい、
下にもかかわらずですね、うん、結局ヘンリー8世が亡くなった後はですね、うん、ある一人の人間がこの中で突出して権力を握って、うん、まあその政治を仕切っちゃうんですよね。
ほう、
これが誰かというと、はい、これまた同じエドワードさん、
はい、
エドワード・シーモアっていう人です、
はいはいはい、
大丈夫ですか、同じ名前死ぬほど出ますけど、
いっぱいいますね、6世とか8世とか1世とか、もうなんかい、はい、
もうこれ頑張るしかない、
はい、
繰り返し聞きましょう、
このエドワードさんは何ですか、
このエドワード・シーモアは、うん、まあ、その親戚筋みたいですね、エドワード6世の、
はいはいはい、
伯爵なんですけど、うん、この伯爵であるエドワード・シーモアが他の枢密院の委員を制して、
うん、
幼いエドワード6世の摂政としてですね、
うん、
最高権力を握るという状態になると、
うんうんうん、はい、
はい、ヘンリー8世はこれを避けたかったんだけど、
うん、
こうなっちゃうんだと、
なるほどね、
はい、
なんかいろんな国でこういうこと起こるんだな、
そうですね、
はいはいはい、
同時期の日本でも起こってるよね、
はいはいはい、
同時期というか、まあほぼ同時期のね、で、うん、エドワード6世の戴冠式とかも、まあ、彼が取り仕切ってると、
うん、
エドワード・シーモアが取り仕切ってると、うん、一方でキャサリン・パーですね、
はい、
ヘンリー8世の最後の妻のキャサリン・パーは、うん、まあ、ヘンリー8世が先に自分より先に亡くなってしまいましたと、
うんうん、
で元々ほら結婚しようとしてた人がいたっていう話をしたじゃないですか、
はいはいはい、ちょっと、
はい、その人がですね、うん、トマス・シーモアっていう人なんですよ、
うんう
ん
うん、
でさっきのエドワード・シーモアの弟なんですよこれ、
う
ん、
おー、
はい、
へえ、
このトマス・シーモアと密かに結婚したんですね、
へえ、はい、密かに、
なんで密かかっていうと、
はい、
貴族の結婚っていうのは、
はい、
こう結構みんなから認めてもらわないといけないですよね、
はい、
枢密院とかからちゃんと、うんうん、
政治行為なんで、
そうか、
はい、だってその把握されてない結婚っていうのは危ないんですよね、パワーバランス的に、結婚によってパワーバランスが急にバッと変わったりするので、
う
ん、もう全部コントロールしてあげないしないとダメなんです、
そうかそうか、なるほど、
う
ん、
まあそういう状態なんです、そういうものなんですけれども、
うん、
その好きだったんでしょうね、
うん、
すぐ結婚したくなっちゃって我慢できなくて結婚しちゃったんだけど、このヘンリー8世が亡くなった直後だから結構それ難しいんですよね、
うん、
それをするのも難しいんだけど、やりたかったからやっちゃったんだと思います、
うん、
これに関しては、
うんうん、
はい、でなんでこの話出したかっていうと、これ結構エリザベスに関係してくるんだよね、
はいはい、
このキャサリン・パーの新しい夫であるトマス・シーモアが関係してきます、
うーん、
はい、
はい、
この頃のエリザベスがどういう教育を受けたかっていうのをもう少しちょっと詳しく伝えていきたいなと思うんですけど、
はい、
バチバチですごい教育を受けてるんだよね、当時の超最先端の英才教育で、
はい、
まあ今で言ったら本当にハーバード大学みたいな感じのことになってると思う、
うーん、
単純賢いですよ、
うんうん、
エリザベス一世が、
はいはい、
教えられたことはもう身につけられるっていう賢さはやっぱありましたね、
うんうん、
非常に多忙だったそうです、勉強で、
うんうん、
本人も好きだったんだろうね、
そうだね、
勉強が、
まず当時そのなんていうかな、ルネッサンスの時代でもあったので、
うん、
その人文教育という、まあ、原点回帰みたいな感じで、
はい、
古代のこともちゃんと勉強しようぜみたいな、
はい、
神様が出てくる前のキリスト教化される前の時代のやつとかの勉強もしようぜ的なね、
ギリシャ哲学とかね、
そうそうそう、うん、それこそローマの歴史とかね、
うんうん、
まあ、そういうのも勉強し始めてた時代なんですけれども、
はい、
まあ、そこの権威の人たちから教えてもらうことになるんですよね、
うんうん、
でですね、10歳の頃にはもうフランス語とイタリア語とラテン語を流暢に喋ることができてたらしい、
すごいね、
すごいでしょ、4カ国語じゃん、英語フランス語イタリア語ラテン語だから、
すごっ、
10歳だよ、
すご
っめちゃくちゃすごいよね、
すげーな、はいはいはい、うん、
で、家庭教師にね、ロジャー・アスカムっていう結構有名な人をつけて、
そうだよね、
このアスカムのがすごいいい家庭教師だったんですよね、この人はねやっぱりその、まあ、当時こういうスタイルの人どれぐらいいたのか分かんないですけど、
うん、
その罰するよりも褒めるっていうことをやっぱり重点に置いて、で疑問があったらもう臆せず何でも絶対に聞きなさいと、
うんうん、
で自分を表現して話すっていうことを奨励するってい う,
うん、
なんか今の時代でも新しい感じの学問の仕方をしていて、で学問を極めるためには正しい生き方もしないといけないよみたいな倫理観も伝えながら、
うん、
しかも学問っていうのは楽しくないとダメなんだみたいなモットーを持ってですね、めちゃくちゃ結構ガンガンガンガン教えていくんですけど、
うん、
このアスカムから見てもエリザベスは本当に優秀だったみたいで、手紙の中でこういうふうに書いてます、
うん、
王女様ほど理解力のある人知りませんし、
うん、
記憶力も誰にも負けません、 フランス語とイタリア語を英語と同じくらい流暢に話し、うん、美しく正確なラテン語も話されます、うん、ギリシャ語もできたみたいですね。
すげえ。
ギリシャ語であれラテン語であれ王女様より美しく書く人はいないでしょう
と。
うん、キケロのねなんかあれ論説とかも読んでたみたい、うん、キケロってあのカエサルの時出てきたよね一瞬ね。
数学とか物理とかさ
数学物理天文学ね、あと音楽乗馬、あとは厩車弓ですよね、うん、あとは論理学と修辞学とこういうのも全部勉強してる、う
ん、すげえな、
ずっと勉強してる。
はあ。
もう今の時代だと本当に世界のねハーバード大学とかマサチューセッツとかも行けるぐらいのそういった方かもしれない
ですね。ソフォクレス、デモステネス、キケロ、リビウスのごとき古典作家も購読するとか言ってね。でね、この時にやってる勉強法がすごい面白くて、二重翻訳法っていうのを使ってんだよね。つまりまずギリシャ語もあるいはラテン語っていうのを英語に訳します。でさらにそれをもう一回ギリシャ語とラテン語にも訳し直しますっていう、この勉強方法がなんかすごいいいらしいんですけど。
へー、
はい、それで やってできたってことだろうね。
まあ、できてた、
て
はい、
優秀や、
うん、結構彼女があの受けた、まあ、あの要はキリスト教以前のそういう古典とかの、うん、まあ、学問ってまあ大体なんか人文主義っていうふうにまあ言うんですけれども、うんうん、まあ、いろんなこう特徴があって、うん、その中でも結構面白いと思ったのが、うん、やっぱその、まあ、ギリシャ哲学とかは、うん、あのもうロジカルシンキングとクリティカルシンキングなんですよ、
うんうん、
だからそれ以前のこう教育っていう、まあ、そのエリザベスっていうかこのルネッサス以前の教育ってやっぱりキリスト教がベースなんですね。基本的にこう世の中のものっていうのは神が作ったものっていう風に前提があるんですけれども、うんうんうん、そのギリシャ哲学とかは例えばこう、ね、ソクラテスとかだったらもう質問しまくって真理に達するみたいな、はい、そういったアプローチの仕方なんで、はい、こういう、 こう人文主義的なこう合理的な思考法とかロジカルシンキングとかクリティカルシンキングをそういうエリザベスがここであの身につけたんじゃないかなと思ってますよね。
なるほど。
だから視点が、
ね、後々生きていく、
ね、そうそう後々でやっぱ生きていくんですよ、うん、もちろん他の貴族とかもやっぱこういう教育を受けたと思うんですよ、うん、ただやっぱ同じ教育を受けたからってね身につけるレベルっていうのはそれぞれ人が違うと思うので、うん、そこでやっぱりこうエリザベスがここでガシッとこういう見方をつけてそのやっぱり今までのこう普通のクリスチャンとは違うこう思考ファクト解釈のフォーマットを見つけたんじゃないかなと思います。
エリザベスは、うん、まあ、どうやらですね、うん、この辛い幼少期を過ごしてるじゃないですか、
はいはいはい、
勉強で解消してたっぽいストレスを。
はあ、そうね確かに。
なるほど。
勉強に没頭することによって、うん、この辛い状況を脱するみたいなぐらいやっぱ勉強が好きだったみたいな。だからすごく教養がある状態に突入していきますね、うん、彼女が。
いいな、ストレス解消のはけ口が勉強ってめっちゃいいですね、うん、効率が、
うん、
あとこういう勉強をあの身につけたっていうことはもう頭が切れるわけじゃないですか、うんうんうん、でこれ面白い僕あの本を読んで面白いあおと思ったのはそのさっき深井くんも言ったようにすごい苦労してるんですよね、うんうん、宮廷の中で、
うんうん、
で彼女はものすごくそういう宮廷の中の人間観察、人間をすごく観察してたんじゃないかと思います、うん、幼いながらに頭切れてたんで、うん、人の顔色だとか、うん、この人とこの人の関係性だとか、うん、なんかそういったなんだろう、なんか宮廷内の独特な権力社会の中で、うん、こう彼女は彼女なりにいろんなそこでからの多分密かに学んだんじゃないかなと思います、うん、それが後々生きていくんじゃないかなと思います
、うん、そうだね、うん、まあ、勉強が好きだっていうのが一つの特徴ですね、うん、
はいはいはい。
で、まあ、そうやって勉強してたんですけど、
はい、
ちょっと一つまあ事件が起こるんですよね。
おろ、
若い時に、
はい、
ね、さっきあのキャサリン・パー、ママ母であるキャサリン・パーの新しい夫のトマス・シーモア、
はい、
うん、これは今その当時権勢を誇っているエドワード・シーモアの弟だっていう話をしたよね、
はいはい、
このエドワード・シーモアの弟であるトマス・シーモアがどんな人かっていうとね、
うん、
海軍卿なんですよね。海軍をまあ司る人で、声がでかくて騒ぎが大好きな人で、ソヤだと、ソヤなタイプ。
うん、
でそれまですごいあのなんていうかな、キャサリン・パーがいた宮殿っていうのは成熟に包まれているところだったんだけれども、うん、このトマス・シーモアが来てからめちゃくちゃ空気変わったんだって。まあよく言えばすごい賑やかで陽気、
うん、
悪く言ったらソヤな感じで、その中で。エリザベスは黙々と勉強してるみたいな、うん、まあ、そういう構図なんですよ、うん、
はい、
だから優等生のところにすごいそやなおじちゃん来たっていうかお兄さんが来たみたいな感じなんですよね。この トマス・シーモアは、うん、でもなんか結構かっこよかったらしくて、エリザベスちょっと好きになるんだよね、このトマス・シーモアのこと。
おろろ、
うん、どうやらです。年
上のかっこいいお兄ちゃんだからね。
ほうほうほう、うん、でなんかまあちょっと悪そうなやつ好きになったりするじゃないですか、はい、なんかもう500年前でもね、まあ、400年前かでも同じようなことが起こっていて、うん、でまあ仲が良かったんだって、トマス・シーモアとエリザベスも、
うん、
どっちも、うん、でそれをキャサリンも最初の頃は2人の仲の良さを喜んでね、まあ、こうやって目を細めて見てたんだって、
はいはいはい、
でもそのうちそのトマス・シーモアがまた限度知らない人で、うん、そのエリザベスの寝室にやってきて、うん、なんか腰とか背中とかぶったたきながらふざけるみたいなことし始めたりとか
ちょっと
SM プレイ
とか言って、
まあ、ちょっとスキンシップが過ぎるんですよね。
そうそうそう、抱きついてきたりとかね、はい、あとキスしてきたりとかして、
はい、
してきてたんだって、
はい、
でまあちょっと一線超えてるんですよそれ、
はい、
その高貴な社会の中で
なるほど、
一線超えてるから、まあ、変な噂が立つんだよね、
はいはいはい、
エリザベスもまだ子供だけど、まあ、当時ね、はい、若い時から結婚とかもできるわけだから、
うん、多い継承者だしね、
そうそうそう、うんうん、あのやっぱそういうなんていうか変な噂が立ち始めるわけです、この子たちできてんじゃないかみたいな、トマスとエリザベスできてんじゃないみたいな、
はい、
話がこう噂が立ち始めて、まあ、キャサリンパンもそういうの聞かないようにしてんだけど、うん、ある日トマス・シーマーとエリザベスがね抱きついてるのを見つけちゃったんだって、キャサリンパーがこうやってこうくっついて
ショックや、それは
ちょっとやっぱキャサリンパーさすがにムカついたらしくて、
はい、
何してんのみたいな、
はい、
ことになったみたいで、うん、このままだとでもやっぱキャサリンパーほんと賢いなって思うんだ
よね、そうだよね、
うん、これはエリザベスのためになんないと別に嫉妬に来るわけじゃなくて、
うんうんうん、
これエリザベスのためになんないと、もう変な噂立つし、
はい、
もうこれもう話した方がいいと、
はい、
いうことでエリザベスをね、うん、別の家にこう移住させるんですよ、
はいはいはい、
でエリザベスはまあキャサリン・パーのこと好きですから、
うん、
まあ、トマスのことも好きですからね、
うんうん、
あの悲しいんですけど、うん、まあ、この話した方がいいと、でまあエリザベスエリザベスでちょっと困ってたからね、
うんうん、
好きとはいえ、
うん、
そういう噂が立ったら やだなって思ってたから、うんうん、エリザベスのことを手塩かけてある意味キャサリン・パーが育ててたわけなんですけども、
うんうんうん、
まあ、手放さざるを得なくなって、うん、信頼できる家臣に託したんだよね、
はい、
エリザベスを
距離を取らしてね、
はい、うん、距離取って、
でエリザベスもちなみにこれに関してはすごい心労が大きくて、
はい、
基本的に結構繊細だもんねエリザベス一世で、
う
ん、
そうだよね、
やっぱね人文学好きなだけであって繊細だなと思うんですけど、
はいはいはい、
結構その体壊したりするんですよ、
うん、
ストレス で、
うん、
でこの時は結構体きてたみたいですね、
うんうんうん、
でこう話されたんだけど、
うん、
なんとキャサリン・パーはですね、うん、亡くなっちゃうんだよね。
あらら、
再婚してから妊娠して出産するときに亡くなっちゃうんですよ。またこの出産で、なんか当時の出産って本当大変だったんだなと思うんですけど、
そうね、リスクがめっちゃあったよ、
はい、亡くなっちゃって、
はい、
エリザベスは悲しみに打ちひしがれてですね、
はい、
まあ、床に伏せてね、もうまた孤児みたいになっちゃったみたいな。
そう、せっかく母親ができたのに。
しかもめっちゃ優しい。
そうそうそう。まあめっちゃ泣いたらしいですよね。
あ、これはしんどいね。
はい。
はい、
そしたらもうまあある意味自分のことをちゃんと考えてくれる人があんまりいない状態になっちゃいますよね。
はいはいはい、
でその時にその時の権力者である、
うん、
摂政、摂政のエドワード・シーモアね、
うん。
この人はエリザベスに約束されていた年金とか、
うん、
そういうものなんかちゃんと払ってないんだって。
はい、
そんな感じでなんかおざなりにされてるわけですよ、
はいはいはい、
でしかも、
はい、
トマス・シーモア、
はい、
キャサリン・パーの夫だった、
はいはいはい、
その奥さんが亡くなっちゃってるじゃないですか、
はいはい、
今度トマス・シーモアがね、
はい、
エリザベスに求婚するみたいな噂が流れるわけです、
はい、な
んかわけわかんないことになっていくわけですけど、
はいはいはい、
うん、このあとまた大事件が起こるんだよね、
うん、うん、そうだよね、
トマス・シーモアが今度処刑されるっていう、
もうなんかそういうの多いな、なんか処刑したりなんかなくなったり、い
やでも当時はやっぱ宮廷の中にはこれそれだけ緊張感があるところですよ。で噂を立つって、どうしてキャサリン・パーがそれだけ警戒したかというと、こういうことが起きかねないからですよね、
うん、彼女はすごくうまくそういうことから距離を取って、誰の派閥にも属さないように、かつ誰からも嫌われないようにしながら本当にいい人だったって、
へ
いう状況の中で、まあ、トマス・シーモアからちょっかいを出されて困っていたエリザベスが、
うん、
この後本当にトマス・シーモアのせいで迷惑を被ります、
はいはいはい、
それが次回です。
なるほどね。いやなんか結構すげえいろいろあってますね、
うん、なんかまず幼い時からねいろいろ経験されてますよ、ね、
まずそのヘンリー8世がもう再婚再婚再婚で、う
ん、ね、お母さん処刑されて
から始まって、
ね、せっかくできたママ母はすごいいい人だったけどその夫がわけわからん人でなんか離されてしかも亡くなっちゃって
ちょっと俺がだって当時何歳でしたっけエリザベスは。まだ
当時っていうのはどの地点かによりますけど、まあ10代ですね。
キャサリン・パーが亡くなった時点でまだ10代ですよね、うん、相当波乱万丈ですね、
うん、まあ、この時から自分の身の守り方を知らないとやっぱダメなんでしょうね。
そうか、こういうことのを、うん、その見たりしながら、あ、この宮廷で普通に生きていくってできねえんだなっていうのをやっぱりずっと学んでる。うん、ちっちゃい頃からもう近しい人たちが処刑されたりとか、冤罪着せられたりとか、いろんなことされしたりとか、こうやって変に興味持たれたりすると、それが逆に危険が及ぶんだとか、女としてですよ。
もうなんなら自分の母親ぶっ殺されてますからね。
そうか、
一番身近な人が、
そっから
はずの人が、その母親のアンブーリンの絵をペンダントかなんか、指輪かペンダントにして。指輪だ。
指輪になんか入れてるんだよね。
ずーっと入れてたらしい。だからやっぱ好きだったんだよ。
でも当時2歳ぐらいでしたっけ。
記憶多分ないと思うんですけど、やっぱり憧れっていうかあったんでしょうね。母というものに、
まあね、育てられてもないしね、母から。
そうそうそうそう。
ということでですね、この後また波乱万丈の人生ですよ。トマス・シーモーが処刑され、その処刑のタガがですね、エリザベスにも及びます。
なるほど。
はい。
いやー、波乱万丈の人生がもうここからどうなっていくのかって感じですかね。
はい、
はい、一旦今日はここまでですかね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい。